ただいまより後関節第7手術礼拝を始めます。前奏罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く二元君臨のために主よ私を御心に留めてください。正礼541番。 心から悔い改め、誠の信仰を持って主に立ち返る全ての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、全ての罪から清め、永遠の命を受け継ぐ者としてくださいますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美546番。 唱能力。ルカによる福音書第17章20節から37節143ページの上の段になります。ルカによる福音書第17章20節から、バリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時、しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がきらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ってその日に火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があっても、それを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その一つの寝室に二人の男が出ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に椅子を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこでイエスたちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。一回祈祷。
高胆節第7手術の祈りを捧げます。世の光なるイエス・キリストの父なる神様、私たちが生きるこの世界は謎に満ちています。そしてこの世界は時にとても複雑に見えます。時々いろいろなことが絡まり合って糸口を見つけられず、私たちは途方に暮れます。そして私たちの思考と感情はしばしば混乱してしまいます。そんな私たちはあなたの言葉を求めて教会に集まってまいりました。時々あなたの言葉は私たちの心に届きます。でも時々どうしてもあなたの言葉が心に響かないのです。そんな私たちにあなたは多くの例えで子供にも分かるように丁寧にお語りくださいます。その例えは聞いたときには分からなくても、私たちの心の中にあって、折に触れて私たちの人生に方向性を与え、人生を豊かにしてくれます。神様、あなたの例えを私たちの心の中に根付かせ、育ててくださいますように。私たちが主イエスが語られたあなたの言葉を難しく複 雑にしてしまうことがありませんように、私たちをあなたの例えを日々新しい言葉として聞くものとしてください。あなたの言葉は闇を照らす光です。私たちがこの光をこの世界にもたらす務めをなすことができるように強めてください。あなたの愛そのものである私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前任地の仙台に降り立ったのは何度も言ってますが、今から15年前の2007年の3月の末でありまして、私はもちろん北海道から来ましたから、雪のない本州の、気候にびっくりしたわけであります。ところどころにはですね、本当にヒヤシンスも咲いていて驚いたことを思い出します。さすがナイツだなというふうに思いまして、私より年上の人はですね、大体本州のことをナイツと言うんですねそれな、まあ、沖縄で言う本土という言葉と同じだと思いますけれどね、それでなんとかこのナイツを本州というふうに言い換えるのに苦労した思いがありますけれども、その頃はですね、立原道三という詩人とですね、ヒヤシンスが結びついていなかったんですね。ヒヤシンスのことをですからあまり好きではなかったかもしれないんですけども、そのうち文京区にあります東大のね あの真前にあの立原道蔵記念館がありまして、まあ、今はないですけどもね、そこに行ったり、それから詩人の高橋睦郎さんという人がいますけども、その方高橋さんがですね、高橋睦郎さんが新聞にヒアシンスのことを載せたりしまして、上手に惹かれていくようになりました。特にこの江古田教会に来て最も大好きな詩人立原道蔵がですね、この近くの江古田の森公園の前にあった結核療養所ですかね、結核療養所で、亡くなった、26歳で若くして亡くなったわけですけれども、そのことをですね、ある本から知って、非常に高橋立原道蔵の、詩もそれからヒアシンスも好きになったというわけであります。何しろこのヒアシンスですね、風の信じる子供という字は立原道蔵の当て字でありまして、それくらい彼はですねヒアシンスを最初から好きだったようであります。ギリシャ神話の中にヒアシンスが出てくるわけですけれども、そのギリシャ神話を研究していらしたあの高橋睦郎さんによりますと、ヒアシンスという花はあの最初はさあのなんていうか花びらがねあのいっぱいには咲いてはいなくて、今あのこの集会室のこの街道の入り口にあるようなものはあの最近になってからだというふうにも聞いております。それからあの花言葉の中にはですね、教会で最も大事なことだと思うんですけれども、復活という意味もあるようで、それくらい強い花だから水耕栽培でも有名なのかと思わせるところがあります。今あの教会堂のところに咲いているあの花はですね、近くのコインにしている花屋さんで見つけて、買ってきたものでありますけれども、先週から咲き始めて、見る者の目を楽しませてくれます。特にあのこの 2,3 日ですね、色がもう本当に濃くなって、もう一度見たいなという思いをさせます。お庭にもですね、伸びきらないヒアシンスがあるんですけれども、それは仙台のヒアシンス株を分けてもらって持ってきたものでありますので、探してみてもらうといいかなと思います。ヒアシンスの中にも神の国はあるに違いない、神の力が及んでいるという、まあ、神学的にはどうかしませんけれどもね、私はそう思っております。ヒアシンスの中に神の国はある。さて本日の聖書箇所はそういうわけで、神の国はどこにある、実はあなた方の間にあるという、まあ青い鳥風の話です。幸せをもたらす青い鳥は自分たちのすぐ傍らにあるといういるという、あの話がすぐ思い浮かぶわけですけども、まず神の国とは何なのか、まあ、そのことを考えなければいけないかなと思います。21節に、神の国はここにある、あそこにあると言えるようなものではないと断言されております。つまりこれはここにある、あそこにあると言えるものではない、目に見えるものではないというふうに言っています。まあ、言い換えるとですね、このことは簡単に言葉では説明できないものだ。神の国とはまず、私たちの目に見えるような効果を表していないということであります。神の国というのは、目に見えるものではない。では一体どういうものなのか、その答えが、実に神の国はあなた方の間にあるというものでありました。まあ、それがファリサイ派の人に対するイエス様の答えであります。ファリサイ派の人々の問いに対するイエス様の答えでありました。それからイエスは弟子たちに言われます。人の子は見よ、あそこだ、見よ、ここだというように見られないという話であります。同じような話をファリサイ派の人たちや弟子たちにしているということになります。ここで、見るというギリシャ語の単語ですけれども、この語源は、オブザーバーですね、オブザーバーとかオブザーベーションですか、観察するに近く、観察するという言葉に近くて、まあ、それで、まあ、こういう回りくどい 訳し方になっているんだと思いますけれども、少し話は変わりますけれども、一昨日説教台の看板をですね、出しながら、朝教会の方々に、あなた方の間に神の国が存在する、あなた方の間に神の国があるんだなんて言えるだろうか、そういう確定的なことを言えるのは私ではなくてイエス様しかいないというふうに改めて思ったものでありました。実はその直前にですね、その前を行く男の人がおりましてね、その男の人がこう、ちょっと汚い話ですけれども、口の中に溜めたものを吐いたんですね。それで音を立てて吐いたわけです。それで私は、こういうことをするということは教会に何か悪い思いでもあるのかなと考えていましたら、急に何十年か前の私の行為を思い出しましたね。それは走り始めた40代の頃に、その頃はですね、若者が地べたに座って話し込むということが非常に流行っていまして、それをダベリングとも言ったんですけども、ダベリングしている人たちがよく走っている時にですね、見かけたわけです。それで私が走っていたコースにもそんな若者がよくいたわけで、その日は夜なんですけどね、女子高生がある場所に何人かいたんですね。2周目にも座り込んで話をしている女子高生がいて、まだ走り始めでしたから あまり距離は走っていなかったと思うんですけども、何を話しているか知らないけども、自分がこんなに一生懸命走っているのに何を高笑いしているのかと妙に義憤に駆られてですね、大きな声でその子たちに何をしてんだというふうにですね、叫んだことがありました。もちろんこれは全く余計なことですと言わんばかりにですね、その女の子たちは去っていったわけです。そして私もその場から走って去っていったわけですけれども、何もそんな驚くようなことをしなくてもいいじゃないか、いやダバリングを繰り返す若者に警鐘になったからよかったんじゃないかと、もう二度としないだろうという思いがまぜこぜになっていたわけです。約30年後にですね、全く同じようなことをされて、ここは教会なのに一体神の国はどこに行ったんだろうと看板を出しながら改めて思ったものでありました。その口の中のものを吐き出した男の人がですね、今日本当に教会が嫌いだからそういうことをしたのか、意図があったかなかったか本当に分かりませんけれども、自分に不快感を呼び起こすということはある種の迫害であろうと考えました。迫害とすれば本当に東京に来てから初めてのことで、聖書には迫害を喜びなさいという言葉もあるくらいですから、迫害と受け取れば20数年ぶりにですね、その自分の悪意というものが私自分にめがけて帰ったような気がいたします。ちなみに、私はその頃ですね、教会に毎週通っていなかったようにも思います。実際に通っていなかったんだと思い、教会に通っていたらいくらなんでもね、そういうことはしなかったんではないかと今は思います。今や彼女らの隣になったりしてはいないかと心配になるくらいであります。話がそれましたけれども、神の国はどこにあるという問いがこの今日の聖書箇所の一つの問題であります。実に神の国はあなた方の間にある、それがイエス様の答えでした。この答えは誰に向けて発せられたかということです。ファリサイ派の人に向けてという考え方もあるだろうし、その場所には弟子たちも当然いたのですから、弟子たちも含めて発せられたということも考えられます。また広い意味で教会に集って今日 のようにルカ福音書を読む17章を読んでいる全ての人かもしれない、すなわち私たちとも言えます。その次にノアに言及されてこう言っておられます。ノアの時代にあったようなことが人が現れる時も起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。そしてまたロトの妻に言及されています。死者になってしまったロトの妻ですね。ロトの妻に言及されてこう言っています。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。まあ、このイエス様再臨の出来事を読んでいるとですね、本当震災に関しての震災のことを書いてるのかなとも思いましたけれども、それくらいに気をつけなさいというふうに言っております。ロトノアとかですね、それからロトの妻のことをここで持ち出すということは、これらの有名な誰でも知っている話ですね、有名な話で一般の人々を聖書に近づけようとする意図が感じられます。こうぐっと引き寄せる感じがですね、イエス様が、そういう行いをしているわけです。すなわちやはりこれは私たちにも語られていることだなということは理解されます。34節からは一人は連れて行かれるという話であります。ご丁寧に36節には、この十字架マークがありましてですね、ルカ福音書の最後に書いてありますけれども、付け加えるところがあるんですね。畑に出ている人が2人いればその1人が連れて行かれるという話であります。男が2人いればその人は1人は連れて行かれる、女も一緒に嘘を引いていれば誰か1人はどちらか一方は連れて行かれるというのです。これはどういうことを言わらしているか、ルカ福音書17章20節では神の国について話されていたことを思い出します。神の国について語られるこの場面はすなわち神の支配、イエス様の再臨のことを言っていることでもあります。イエス様が再び来てくださるときは全てが生きる、そして滅びるか、そのギリギリのところだと言われています。連れて行かれるか残留するか、まさに神様だけが知っているところだということです。すでに命を捧げた者として静かに主の再臨を待って、このように激しい場所であるならば主イエスに命と滅びは激しく人々をまた揺るがすことでありましょう。まさに生きるか死ぬかという問題であります。だからこそ37節最後のところですね、きな臭いイエス様の物言いがありますけれども、ハゲタカが死のところに集まってくるわけであります。実に神の国はあなた方の間にある。これはパリサイ派の人々の問いへの答えであると申し上げます。また弟子たちや福音書を読む我々にまで及んでいると、そのように申し上げました。そして随分いろんなところで取り上げられる聖句でもあります。私も実にというこの実にというところからよく聞く言葉であると思います。それだけに考えず、有名な言葉で聖句であるからこそ通り過ぎていく、何も考えずにね、通り過ぎていく言葉である可能性があるのです。私たちの間に神の国がある、そんなことを考えられたことがあるでしょうか。私たちの間ということは私たちの中ということですね。そう考えがちですけども、私たちの内面にこの神の国が働いているという意識ではなくてですね、神の周りに私たちが取り囲んでいる、神の周りを私たちが取り囲んでいるというイメージはどうでしょうか。思い当たることがないでしょうか。苦しい時、自分のことしか考えられない時、そんなことを後から振り返ると 神の支えがあったと思い返す、そういうことが何度かあります。ああ神様がいてくださったので守られた、そのようなことが何度もあります。実に神の国はあなた方の間にある。まあ、実は今回ちょっとですね、悩んだことがありまして、説教台であなた方の間にあるというこの間をですね、漢字で表記するか、ひらがなで表記するかということであります。看板を書いてくださった方は間とひらがなで書いておられるし、説教台も間とひらがなで統一することにいたしました。聖書では間という、ね、漢字ですけどもね、そう間というふうに漢字を書くとすると、その人々の内面を表すことになりそうですけれども、間とあるとき、まあ、ひらがなで書くときですね、まさに生きている我々の間と理解できるのではないだろうかと、まあ、勝手に思い込んだ次第であります。改めて言いますけれども、実に神の国はあなた方の間にある。教会はその神の国を実践することができる稀有な場所であると私は改めて思った次第であります。お祈りいたします。実に神の国はあなた方の間にある、この言葉をいただきありがとうございます。神が私たちの間にあることを実感できるように、私たちの信仰を守り、そして育ててくださいますように、すべてを司る私たちの神にお願いをいたします。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 私たちは今主イエス・キリストが定められた聖餐に扱われるとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を当てられ、私たちを招いてただ恵みによって神の子とし、常しえの命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと世にわたって記念するために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで主の番を取り、その杯を飲むことのないよう自分をよく確かめて聖餐に扱いましょう。キリストの体と血に扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの祝福は私たちを全てを周囲に置いて引き続きます。今聖霊なる神に支えられてこの聖餐ですが、ひたすら主に仕えその戒めを守り、互いに愛し合いながら主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。また聖餐は明らかなる信仰を持って受けるべきものであります。まだ洗礼を受けて教会となっていないから、幼児もバプテスマを受けてまだ信仰告白をしていない方はこれに預かることはできません。全父と子と聖霊の名によってバプテスマを受け、教会員として生活をしている方はどこの教会に属する方であっても共に聖餐をお受けください。聖霊の言葉、私たちがあなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを咲き、そして言われました、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこれを行いなさい。また食事の後で杯も同じようにして言われました、この杯は私の血によって建てられる新しい契約で、飲むたびに私の記念としてこれを行います。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる日まで主の死を告げ知らせるのです。聖霊を求めるように天の父を御子イエス・キリストの生涯とりわけその苦難とし活動焦点等を超えて、この聖霊天に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンと不動詞等を聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯と受け、聖なる命に預かれてください。私たちは今身元で仕える生徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。解散の発言
を持ってこれを受け、イエス・キリストと交わりに預かりましょう。 これは私のために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、身をイエス・キリストとの交わりに共に預かりましょう。アメン。これは私のために亡くされた主イエス・キリストの血です。あなたのために主が自分を亡くされたことで感謝を持ってこれを受け、身をイエス・キリストとの交わりに預かりましょう。私たちのために訳された主イエス・キリストの父よです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに共に預かりましょう。試合に富んだ王、主の神。神様、あなたは限りない憐れみを持って私のためにこの聖餐に預かりさせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてくださり、罪の許しと常しえの命を約束して神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた生命の素材物として未来にお捧げいたします。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励みで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちにいたし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖餐式の歌を一節二節205番の2節を歌いましょう。
献金の祈り、すべての祝福の源である神様、私たちと人々とに豊かな恵みをお与えくださることを感謝します。今喜びを持ってこの供え物を御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯を持って主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、我らは皆をあがめさせまない、御国を知らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えまない、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えたえのは限りなく何時のものであればなり。アーメン。
本日は、礼拝シリーズに書いているティータイム、ティータイム主導の教会聖書、教会聖書主導部に定例役員会を行います。幽霊杯は19時からになります。今週の集会は2月3日月曜日、近しく常任会が続いて行われます。2月7日火曜日が説教塾読書会、2月8日は聖典祈祷会が午前10時半から11時半、同日午後町中サロンコスモス畑が13時半から15時半で開催されます。以上となります。それでは照英の32番。
キリエイエソン、キリエイエソン、キリエイエソン。
します。いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることのできなかった一人一人の上に豊かに、いつまでもありますように。アーメン。今週から、週報の裏にあるカトボーレン先生の祈るですけれども、今週から加藤先生がお訳しになったものを載せようというふうに思っております。この加藤先生の、ボーレン先生の祈るですけれども、前は川名子義勝先生の役でしたけれども、本当に詩人としての川名子先生の仕事でしたけれども、別の角度で何というか加藤先生が書いていらっしゃいますので、前から書いておりますので、この本が本になるのはまだ1年後ぐらいだと思いますけれども、93歳の加藤先生が書いていらっしゃるものを載せていきたいと思っております。それから、今日は定例役員会がございますので、よろしくお願いしたいと思います。それから月の初めですので、誕生者の方々の祈りを捧げたいと思います。2月7日は島崎八重子さんがの誕生日であります。それから2月18日は原田亜希子さんと、それから、大野生子さんというのはうちの何というか長女一家の一番下ですけどね、3歳になりますけれども、お正月に一度だけ来たじゃないかなと思いますが、これから、そういう交わりが深まればいいなと思っております。3人を覚えてお祈りをいたします。神様、3人の島崎さん、原田さん、そして大野生子さんのをこのように誕生させてくださいましてありがとうございます。神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。はい。それから今日は定例役員会がありますけれども、その前にティータイムがありますね。ティータイムがあって教会説と定例役員会という順番に行って幽霊杯もあるということで、幽霊杯は17時と書いてますけどね、これは19時ですね。当然ね、19時7時から行いたいと思います。以上です。
これで本日の例会は
どうも、今日はお願いします。
一等総合賞ありがとうございました。